はい、ということで、今回のテーマはですね、サブスクリプションモデル、サブスクモデルについてですけれども、ご自身が知っているサブスクモデルやご自身が実際に、定期購読しているサブスクモデルは思いつきましたでしょうか。レバ会やプラチナ以外に、どういったものがあったか、ぜひ、チャットなどで皆さんに教えていただけると面白いかなと思います。で、サブスクモデルというふうに聞いて一番オーソドックスに思いつくのが雑誌の定期購読だと思います。あとは、雑誌なんですけども、少し特殊な方だとするとディエゴスティーニとかですよね。ディエゴスティーニっていうのは本の中になんか模型とかそういうのが入っていて、なんか戦艦ヤマトシリーズとか機関車シリーズとかなんかそういうのいっぱいありますよね。ぜひちょっとディエゴスティーニの、サイトとか見てほしいんですけども、あれはもう定期購読の典型的なやつかなというふうに思います。ディエゴスティーニも実際買ってみたりすると分かると思うんですけども、初回めちゃめちゃ安いんですよね。でそれでいいなと思って手に取っていいなと思ると、次回以降が結構高いってやつですね。まあ高いって言っても、まあ、内容が内容なんで高くて当然なんだと思うんですけども、まあ、そんな感じです。あとよくあるのがですね、ワインとかですかね。ワインはなんか毎月その季節に美味しいものに合わせたワインが届くようにするとかってそういうのありますよね。あと昔ですね、今もやってるのかもしれないですけど、選手会でこのサブスクリプションモデル的なものがいっぱい売っていて、例えば毎月届くパンとか、毎月届く和菓子とか、毎月届くクッキーとか、毎月届く、なんかもうとにかく毎月届くなんとかかんとかがいっぱいだったわけです。で、やっぱね、毎月届くってなると楽しくなりますよね。来月何来るのかなとか、あ、今月もこれ届いたとか、ワクワクするので、やっぱり売れるわけですよね。で、これは国内の話ですけども、海外ので有名なのだと、ナイキのアドベンチャークラブってやつですね。これが、このサブスクモデルとしてかなり世界的に、有名で、まあ、例としてよく使われるものじゃないかと思います。これはですね、ナイキのそのサブスクモデルなんですけども、ナイキって言ったらやっぱ靴が有名ですよね。で、元々といえばですね、ランナー走る人たちがなんかランナーって300マイル走ると靴を買い替えるらしいんですね。まあ、それが何故なのか私はちょっとわからないんですけども、でその人たちのために、まあ、定期的に靴が届くようなシステムを作ったんだけども、それが思いのほか好評だったし、それに参加した人たちから同じようなスキームが子供用にあるといいのよねって声が出たそうなんです。子供は靴がすぐサイズアウトするので買いに行くのがめんどくさいですよね。服とかって結構サイズアウトしてもすぐなんかこうパパッと買いに行けるんですけど、靴ってやっぱりめんどくさいですよね。試着したりとか、まあ、買いに行ったりとか、いや、めんどくさいわけです。で、それを解消するためにナイキがサブスクモデルを作ったわけです。どんなモデルかっていうと、毎月20ドル、まあ、約2000円ですねを払うと子どものスニーカーをいつでも交換してもらえると。で、使用済みのスニーカーは寄付やリサイクルに回されるというものだそうです。子どもの、価格の子どもの靴の平均価格がだいたい60ドルなので、3ヶ月に一度の交換なら、ナイキ的には売り上げが一緒になるということです。で、これは実際にやってみたところ、2種類の有料顧客の候補がいることに、まあ、ナイキは気がついたと。1パターン目はですね、便利なものが好きなまま60日から90日に一度靴を、子供の靴をですね、交換すると。で、2種類目は自慢したいまま頻繁に交換して、さらにツイッターやインスタグラムに投稿したり、知人に宣伝したりするスーパーユーザーとして行動するということです。ここまでの話を聞いて、しっかりとメモを取っていた方はお分かりになると思うんですけども、前提としては、普通の靴の単価が6000円なので、月々2000円のサブスクモデルからすると3ヶ月に1回の交換でトントンになるわけです。むしろ サブスクモデルっていうのは送料とかがかかるので、もし送料を会社が負担している場合は、3ヶ月に1回の交換だと若干、店舗で普通に売るよりも少し利益が減る可能性がありますよね。なのでこのお金金額の設定っていうのがすごく難しいんですよね。これおそらく2000円に設定したのって、やっぱね、3000円とか4000円とかにするとそもそもそのサブスクにする意味がないよね、高い上がりだよねっていう風に感じられて、サブスクモデルを買ってくれる人がいなくなっちゃうわけですよね。だからこの絶妙な2000円ってやつにしたんですけども、有料顧客の2種類目で頻繁に交換するって書いてあるんですけども、頻繁に交換するってことは、赤字になる可能性があるわけですよね、内規的に。だけれどもその人たちっていうのはツイッターやインスタに投稿したり知人に宣伝してくれたりするので、そのお客さん自体は赤字になるかもしれないけれども、無料で宣伝をしてくれるっていう意味ではトータルで考えるとプラスになるわけですね。で、何が言いたいかというと、サブスクモデルは値段の設定がものすごく難しいということです。今ですね、ロビー・ケルマン・バクスターっていう、結構このサブスクモデルとかコミュニティ運営でアメリカのでは有名なおじさんがいるんですけども、この人の本を読みながらお話ししてるんですが、この方も言ってますけども、やっぱりとにかくサブスクモデルは値段の設定が難しいわけです。これはですね、私自身も非常に感じていて、プラチナコースを作った時にすごくその価格の設定に悩んだんですね。多くの人に入ってもらいたいなと思うとやっぱりね、5000円とか4000円とかにした方がいいんでしょうけれども、それだとですね、やっぱりなんて言うんだろう、入ってくれる人は増えるけども本気度は減るわけですよね。例えばワイヤレスとかって、トータルで、40万ぐらいなので月8万ちょっとになるわけですよね。で、月8万ちょっとだとやっぱ元取らなきゃって頑張るんだけども、1万円プラス消費税ぐらいだと、まあなんかそんなに頑張んなくてもまあいっかみたいな気持ちになっちゃうわけですよね。だから結果が出づらいわけです。で、結果が出づらいということは顧客満足度が上がらないってことですよね。で、顧客満足度が上がらないと新しいお客さんが入ってきてくれないわけですよね。だからこの値段の設定っていうのはものすごく難しいです。私もこれに関してはまだまだ試行錯誤しているところです。ということで、サブスクモデルの例を喋ったんですけども、サブスクモデルをなぜやらなきゃいけないかということについて次お話しします。これはね、結構大事で、私もですね、起業家としてステージ一つ上がったのはやっぱこのサブスクモデルを取り入れてからなんですよね。なので、ちょっと次のやつでお話ししますのでよく聞いてください。以上です。